皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月4日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、空飛ぶ絨毯は現実にあらずです。今日はまた富山湖に来ておりますが、ちょっと音が入ってるかと思いますが、大雨が降っておりまして、今日は川にちょっと降りられないんで部屋の中でやってるんですけども、政局大きく動いていきましたね。私はこう思ってまして、別に小沢氏がどういう新党を作るかということは基本的にも大きな問題はないと思うんですね。問題はとにかく民主党の中からですね、異論を言う人がいなくなったということでありまして、ですからこれから暴走すると思うんですよ。民主、自民、公明の3党は暴走して、いわゆる既得権益派と言われる、そういう名前がぴったりのような形で集団としてまとまっていくと思うんですね。で、今の日本の政府には民の声って一つも入りませんし、まあ財界もいろんな利権団体も異論を言う人全部排除してますから、そういう人だけが固まるとですね、すごく静かな環境なんです。大きな会社とか組織が潰れる前って異論を言う人が一人もいなくなるんですね。ですから外は大騒ぎしてるんですが、中はすごい静かなんです。ですから民主党、自民党、公明党、この三党合意に賛成した人たちの世界というのはまさに今そういう状態になったと思うんですね。ですからものすごい暴走しますんで、もっと国民怒るわけですね。あらゆるところで国民が怒り出して、これがまさにアジサイ革命、あれどなたが言ったのか知りませんが、まさにアジサイの季節に日本で始まった市民革命ですね。民主党が起こし、政権交代で第1幕をやったと。で、第2幕がいよいよ市民革命って形になってくると思います。民衆革命っていうんでしょうか。まあこれがいよいよ幕を開いたと。そのエネルギーはどこから来るかというと、暴走から来るんですね。既得権益派の暴走がエネルギーとなってアジサイ革命を進めていくと。で、あらゆる、まあ今の政治家のですね、常識を超えたところで政治が吹くと、まさにパラダイムシフトというふうにこれはなっていくんじゃないかなと思うんですね。で、まあそれはもう一つの番組の方でも少し詳しくお話ししてるんですけども、そもそもここで我々は一つちゃんと考えておかなきゃいけないことがあって、その組織を動かす、あるいはまあその国を動かすっていうことはですね、運営するということは、その空飛ぶ絨毯の上にみんなを乗せて、何があっても平らで、座っていられて、傾いたりすることなく、踊ったりすることなく、ただ単に絨毯の上に座っていれば、まあ楽ちんにどこへでも行かれる、こういうもんではないということをですね、はっきりと認識しなきゃいけないんだと思うんですね。なんかこう、日本の今の大きな組織や政府の連中、御用学者もそうですが、二言目にはですね、混乱を回避するというわけですね。相場が動くことが問題なんだと、動かないことがいいことだって感じでですね。まあ、とにかくその混乱を回避する。混乱が困るというわけですね。しかし、混乱というものはですね、例えば嵐だってそうでございますし、いつでもあるわけですね。で、世の中ってそもそも空飛ぶ絨毯にはなってないんですよ。もうとにかくそこに静かに座ってもらえばですね、どこへでも好きなところへですね、上がったり下がったり自由自在に動いて、ね、その絨毯の表面はですね、傾くこともなく、踊ることもなく、羽ばたくこともなく、乗ってる人がですね、まあとにかくいつも円満にですね、ニコニコ笑いながら目的地まで着くと。こんなものはですね、ないわけであります、現実に。で、我々もですね、そのこと本当によくここで認識しなければいけないと思うんですね。その混乱を恐れて、混乱を恐れて余計な心配をさせないようにと、そんなことを言っててですね、結局最後どうなるのかっていうと、絨毯が消えちゃうんですね。過去日本で昭和のバブルが崩壊して20何年、その昔のその絨毯が消えてしまって、大丈夫だから座ってろ、大丈夫だから座ってろと言って、混乱を回避するためにですね、余計なことを言うなと言われて絨毯に座ってて、最後にパッと絨毯消えちゃって墜落しちゃってひどい怪我をした人ってたくさんいますよね。だからね、そもそもそんなですね、空飛ぶ絨毯なんかないわけですね。で、我々なんとなくですね、そのこう考えてるわけですね。昨日と同じように、なんかこの小さな平和が、小さな安定が明日も続けばいいなと。まあ続けばいいなと思う気持ちはその通りなんですが、続くかどうかは全然別問題でありまして、 場合によってはですね、こう絨毯が傾いちゃうこともありますし、ひっくり返っちゃうこともあるわけでありまして、絨毯なんかから降りてですね、こう突破しなきゃならないことって世界にたくさんあるんですね。今まさに世界の情勢がそうでありまして、パックスアメリカーナという言葉がですね、20年ぐらい前から言われてきました。冷戦が崩壊してですね、アメリカが、世界のスーパーパワーになったと。だからもう大規模な戦争はない。あとはまあ小規模なですね、地域戦争と、あとはテロ戦争ですね、があるぐらいのもんで、世界は本当に平和になったと。だからこの世界平和の前提の上で、あとは経済、活動に勤しめばいいと。まあニューワールドオーダーということでね、それをアメリカ言い出すわけですね。大きな戦争がない、あとは経済活動にだけ邁進すれば世の中は良くなるんだ。まさに空飛ぶ絨毯に乗っていけばですね、これから世界は目覚ましい発展をし、みんな豊かになるんだと、そんな幻想を抱かせたわけですよ。しかしこのアメリカが作り出したこのニューワールドオーダーというこの空飛ぶ絨毯をですね、もう10年も経たないうちにアジア危機、ロシア危機で大きく破れたり、一部分的に墜落したり、ものすごい揺れができちゃって、で結局なんかですね、気がついたら絨毯からね、こう絨毯が重すぎると。だからその金のない人、飢えた人はね、突き落とせという運動が広がりましてですね、今日に立ってるわけですよね。だからこのたかだか20年前までのアメリカが言い出したパックスアメリカーナという空飛ぶ絨毯を信じてですね、まあ無防備にアメリカの言うことを聞いて、経済開発なり市場原理の導入なりやった国やリーダーやその国の国民組織の人々はとんでもなくひどいものになったわけですね。空飛ぶ絨毯でないんですよね。なんか我々は本当にそのあらゆるところでそういう空飛ぶ絨毯みたいなものをイメージしながら、この政治とかですね、経済あるいは社会のことを思ってるかもしれませんが、いやそれは日々の努力とですね、それ場合によってはこの絨毯から降りて、あるいは絨毯をですね、一回畳んでですね、未来に向けて動かなきゃならないことがいくらでもあるんだということを覚えておかなきゃダメですね。ですからそれは本当に目先のことだけ考えている人にとってはもう強烈な恐怖でありますし、あるいはなんか信じられないことになるわけですね。なんでこんなことになったんだということになるんですが、そもそもですね、いや何でも組織は壊れうるもんだし、絨毯はひっくり返るし、世界大でですね、お膳がひっくり返ることなんか昔から何度でもあったんだと。ローマ帝国の崩壊の話するまでもなく、いくらでもあったんで、それあんた今でも明日でも起こりますよということをですね、やっぱり子供の時からちゃんと教育させていかないとダメだと思うんですよね。やっぱこう常々思うんですけども、80年代以降でしょうか、とにかく日本が一方的に黒字を稼ぐようになって、日本人全員がなんか、まあ、全員とはあえて言いませんけど、まあ、ほとんどの人が空飛ぶ絨毯に乗って、今までですね、この、地面すれすれのところをですね、かろうじて墜落しないように、こう飛んでた日本がですね、まあ、ずーっとこう上がっていって、成層圏まで上がって、まあ、なんとですね、快適な乗り心地でですね、この機内食もうまいしですね、ゆったり眠れるしですね、まあ、どこへでもですね、こう安心していけるし、なんと素晴らしいこの、まあ、空飛ぶ絨毯だとこう思って、だいたい30年ですよね。だからその、まあ、その絨毯もですね、実は初めの10年ぐらいはまあ本当に空飛ぶ絨毯でみんな上手に乗っかって上の方行ったんでしょうけども、もうだんだんこの20年間は気がついたらなんかどんどん高度が下がっていってですね、でかい山が目の前に見えて慌てて回避するとか、一部引っかかっちゃったとかですね、まあそういうこともなってきましたから、まあ日本の空飛ぶ絨毯もですね、だんだんおかしくなってきてる。でもそこでやっぱりちゃんと勉強していないと、その未来が見えないわけですね。これだ、私つくづく思ったんですけども、大学今から30年前に卒業したんですが、大学で勉強したことでそのまま今役に立ってるっていうか、それがそのまま今もそうだと言われているものって実はほとんどないんじゃないかってことに気がついたんですよね。例えば宇宙論だってですね、私がその大学生の頃なんていうのはハッブル望遠鏡も全然ありませんしですね、なんか宇宙はボーンと花火が弾けたようにこう大きくなってって、ちょうど今ぐらいが一番でかいところで、これからどんどんちっちゃくなってって、最後はブラックホールで消えてなくなっちゃうよと言われてたんですね。しかし何に今まだ宇宙は加速膨張中だっていう話でしょ。なんか素粒子なんてのも見つかるしですね、アインシュタインの言い出したその量子物理学の問題が次々に出てきてくるし、 多次元世界だとかですね、なんかそんな話も聞こえてきますしね、なんかその宇宙の構造そのものがですね、全然こう違うわけですよ。おまけにこの放射性物質をですね、あれが、ね、古生菌、まさにその微生物がですね、消していくっていう話も、それは太古の昔から重金属が古生菌によってですね、分解されていくことはあるわけですが、改めてそれが一つの科学の体系の中で見えてくるとですね、いや、今までのこの分裂の科学で一体何だったんだろうと、ね、まさに統合の科学って言いますか、自然の外側の大自然って言いますか、宇宙の外側の大宇宙っていうか、まあそういうとこまで考えて物事考えないと、この世に起きていることを説明できないと。まあそうなった時に、さあ私たちは、自然科学だって何を勉強してたんでしょうって話になりますよね。私は大学生の頃はオイラーの定理はまだあれ、確か証明されてなかったですよね。それから、経済学なんかもっと悲惨なもんですね。大体最近経済学者なんて言うとですね、ほとんど実社会には及びじゃないですよね。あと何やってんのって世界で。ねえ、かといって歴史学者のように尊敬されるわけでもなくて、ねえ、例えば、古事記の研究とか言うとですね、まあ実社会にあまり役に立たないかもしれませんが、まあ、尊敬されてますよね。でも経済学者って尊敬もされないよね。なんかうさんくさく思われていて、ミクロ経済学とかマクロ経済学とか言い出すと、あんたいい加減にしろよっての雰囲気だし、財政論なんか全然違いますもんね。国際化して経済変わっちゃったから、金融論も全然違うでしょう。独禁法の考え方って全然違いますもんね。昔はやっぱり大きいのは良くないって話だし。なんか社会科学も社会学、政治学なんかもっとそうですが、根本的に当時なんか教わった話って今ほとんど役立たないですよね。なんか気がついてみると、30年前に勉強したことって、今ほとんどなんか、そのまま言ったら役立たない話ですよね。だからこの30年間勉強してこなかった人がもしいたとしたら、全く浦島太郎になってるはずなんだけど、いや、その自分が30年前に勉強したことが正しいと信じきってると、この世の中が歪んで見えるわけですよね。この世の中が歪んで見えるとしか見えなくなるわけですよね。だから見たくないものは見ない。矛盾したものは見ないと。ただそれは単に自分自身のですね、まあ、なんつうのかな、この不勉強と申しますか、自分自身の怠慢の単なる結果なんですけども、やっぱそんなことを考えている人たちがですね、最後なんか残っちゃったんじゃないんでしょうかね。いや、だから本当にこう見てるとですね、この30年前まで聞いたような理屈を並べながらですね、空飛ぶ絨毯をいかに安定的に運営するか、これが政治家の醍醐味だみたいなことをね、役人の仕事みたいなことを言う人時々いるんですよね。あら、この人どうしてんのかなと、まあ思うんですけども、私やっぱ不勉強じゃないかなと思うんですよね。で、やっぱりこう、もちろん世の中ってですね、こう安定的に、まさに空飛ぶ絨毯のように全てがうまくいけばいいんですが、その川の流れにですね、この、まあ流れの緩やかなところと滝のような場所があるのと同じように、常に安定っていうことはないんですよ。どっかどう変わるわけね。だから常に次の準備がいるわけですよね。ある意味でね、言えばその晴天が続けば、どっから雨が降るわけでありますから、今度雨が降ったらどうしようかと、ことを考えていかなきゃいけないし、一雨ごとに暖かくなることも、一雨ごとに涼しくなることも世の中あるわけですから、やはりこの変化を先読みして行動していくっていうことが何よりも大事ですよね。そういうふうに考えたらですね、やっぱり今のこの時代っていうのは、皆さんすごい誤解をしている中で進展していて、まあ世界なんかもそうなんですね。エジプトとかチュニジアなんかまさにそうだと思うんですけども、まあアメリカの空飛ぶ絨毯を信じて外資系企業をどんどん導入して民主化なるものをやってみたと。だけどすっかりその、まあダマクラ化されたと。国民が、民が怒り出したわけですよね。で、それで、まあ革命になったわけでありまして。で、後には混乱が今広がってますが、まあやっぱりその、時代を変われば絨毯も乗り換えなければいけないし、なんか新しいなんか未来を作るこの動覚って言うんでしょうかね。動きながらその考え行動していくっていうことが何よりも大事だと私はもうつくづくと思うんですよね。やはりこう、まあ今の増税の議論でも何でもですね、とにかく一番いいのは昔だったと。とにかく昔の財政がですね、安定した時代が望ましい。それから原発も動いていた時代が望ましい。 そこにこう現状復帰させようというわけですね。で、高齢化はですね、問題だと。問題だから金がかかるんだから、もっと金取り立てろと。いや、金も別にあろうがなかろうが高齢化進むわけですから、まあ、少子高齢化の中でみんなが幸せになる道を、今までの枠を外して考えればいいわけでしょ。時代とか、そのね、制度の枠を外して、ものを考えて行動すれば、むしろそれはチャンスになるわけですから、そういうのってやっぱりですね、その時はね、確かにこの、なんていうのかな、絨毯がですね、裂けて落っこっちゃって大変なことに見えるんですけども、ちょっと時間が経てばですね、まあ、あの時混乱をしたけど、なんかうまくいったということになるわけですね。まあ、よくその東京がですよ、その放射能で汚れて大変だと、実際にこの程度の東京のね、放射能、あれでも厳しいんじゃないかという声があります。私なんかですね、やっぱりもう線としていいんじゃないかと思うんですよ。それはその時は大変ですよ。放射能のこともありますから、もうみんな早く逃げましょうと。その時は大変なんだけど、10年、20年経って見た時に、ああ、よかったなと。あのまま東京でやってたらですね、放射能を浴びちゃってみんな病気にもなっちゃってたし、あるいはなんか既得権益の連中が残っちゃっててですね、全然時代が変わらなかったと。あの時一大決心して都を移してですね、人もみんなあちこち動いて、その時は大変だったんだけど、まあ振り返ってみたら一つ新しい時代が来たなと、やっぱ言えるようになるんじゃないでしょうか。やっぱ世の中ってですね、その、いつも混乱してるわけでもないし、混乱の後にはやっぱ平和が来るんですよね。だから次の平和をどこでどう作るかっていうことをよく言いますが、混乱の出口をイメージしながら仕事していくことが何よりも大事でありまして、まあだから今みたいな時っていうのはもう世界規模でですね、もうこの大混乱の次を考えて行動しなきゃいけないんですよ。でもそれってもう日本が言ってるようなですね、まあ日本がまさに一番得意としているロハスな世の中、もうこれっきゃないと思うんですね。もう要するに永続革命だとかですね、限りない利潤の追求だとかいう、こういう不安定なことのですね、もう欲を止めるにはですね、まあ、健康と持続可能性の高いライフスタイルというようにパラダイムを全部変えなきゃいけないわけでしょ。それしかないですよね。世界中どう考えたって、社会主義国だろうが何だろうが、企業だろうが国だろうがですね、だったらそのロハスな実際のその生活って言いますか、社会をまず日本が作れば、そのいろんなノウハウは世界中にもですね、役に立ちますしね、日本人の活躍の場も広がっていきますし、大変結構なことじゃないかと思うんですね。なんかですから私は本当に日本の時代が来るんだと、これで本当に思うんですけども、まあ今だからそのまあね、昔の91年の夏に起きたソビエトの反体制、あの反動革命みたいなやつで、反動クーデターみたいなやつで、旧体制派がですね、無理やり時代を戻そうと生きがっちゃってやってる、そんな状況なんで、でも逆にそうやって暴走すればするほどこれ革命のエネルギー盛り上がるんですね。ですからネタコを起こしてるわけですよ。今の野田たちはネタコ、野田とか東電はね、ネタコを起こしてるわけね。だからまあ新しい時代望む人たちにとってればですね、おおそうかそうか、おおそうかそうかって言ってるですね、だんだんだんだん時代が前に進んでいくわけですよね。いやーなんかすごいことだなと、ね、そういう時代がもう来たんだなと続く今感じるんですね。でとにかくこれから先その大きな絨毯はもうなくなりますんで、皆さんそれぞれにですね、やっぱり隣近所声かけ合って、自分たちで生きていく、その基本的なスタイルと申しますか、基本的な基盤は作らないとダメですね。もう政府というですね、絨毯ありませんので、社会保障にしろ、まあ生活保護のことにしろ、補助金にしろですね、あるいはもう今のね、グローバリゼーションの金融システムにしろ、経済システムにしろ、それもどんどん壊れていきますから、まあ自分の乗ってるとこぐらいはですね、ちゃんとその機能するようにね、まあしっかりと、まあ場所をちゃんと選ぶなりですね、自分たちで行動して足元固める。これがまず第一だと思うんですよ。やはりこの現場の弁証法と申しますかね、現場でしっかり行動して問題を克服できる人でないと、世の中を良くするなんてこと絶対できないと思うんですよね。現場だとか現実を逃避していきなりなんか空理空論で関連ので世の中変えるったって、それ絶対無理な時代だと思いますよ。やっぱりね、まずその実力を持った人がですね、見識を持ってそれに人たちが台頭してこないとダメだから、まあちょっとね遠回りの見えますけども、それ以外にまともな方法ないんで、やっぱりまず皆さん足元を固めてほしいと思いますね。 足元を固めていく、そしていろんな気づいた人たちをですね、横にやっぱりネットワークしていくと、自分の身の回りでね。で、それがだんだんだんだんネットワーク同士が横につながっていくと、本当に日本全体が変わる時が来ると思うんです。もう今これだけ IT もありますしね、そんな変化に時間はかかんないんじゃないかな、まあ、そんなふうに思うんですね。まあとにかく、なんとなく我々が感じる時代がですね、もう終わりつつありますから、この先はですね、皆さんでね、作っていかなきゃいけないな。そのエネルギーはですね、あの野田暴走内閣が提供してくれてると、まあ、そんな感じですね。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、空飛ぶ絨毯は現実にあらずということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。